聖書を拝読いたします。ルカ10章の29節から37節。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人この道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し宿屋の主人に渡して言った。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
イエス様は例え話を使って多くの人々を教えました。福音書にはイエス様が話された例え話が全部で39あります。で、その半分近くの17の例え話がルカの福音書にしか載っていないのです。で、良いサマリア人の例えも、それから放蕩息子の例えも、両方ともルカの福音書だけに書かれています。で、今日はそのうちの一つ、良いサマリア人の例えを取り上げます。で、今日の箇所に登場しますサマリア人、サマリア人と言われる人ですが、強盗に襲われたユダヤ人を助け、親切にしてあげましたね。で、それでこの例えはサマリア人の例えじゃなくて、良いサマリア人の例え、グッドサマリタンというふうに呼ばれるようになりました。人助けをして名前も告げずに去っていく人のことを皆さん新聞ですとか、それからテレビのニュースで、A good Samaritan と呼んでいるのをご覧になったことあるでしょ。A good Samaritan が子供を助けてあげたとか、お年寄りを助けてあげたとか、そういういろんな時に、その人の名前がわからない時に、何々さんは、A good Samaritan に助けられた。そんな風に、新聞やに載りますし、テレビでもそう言われるわけです。で、多くの慈善団体が、グッドサマリタンという名前をつけています。グッドサマリタンホスピタル、グッドサマリタンソサエティ、それからサマリタンインというのもあります。それぞれ無料で医療を提供したり、あるいは食べ物をあげたり、それから宿泊施設を提供しているわけですね。サマリタンインというのはまさにそういうところです。で、多くの人が良いサマリア人のこの例え話に教えられます。感動します。そして人を助けることに励んできました。とても素晴らしいことだと思いますけれども、この箇所は進んで他の人を助ける親切な人になりましょうということ、以上のことを実は教えているのです。この例え話は、自分の正しさを示そうとした一人の律法学者に対するイエス様の言葉でしたね。で、この律法学者は、先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受け取ることができるのでしょうか？とイエス様のところにやってきて質問しました。でも、その質問は、 この人が本当に永遠の命を求めている、切実に求めてイエス様に尋ねているんじゃなかったのです。25節を見ますと、イエスを試そうとしていったと書いてあります。もしイエス様の答えに何か落ち度があれば、それを口実にして批判してやろう。そういう気持ちでイエス様に言ったのです。イエス様はその動機を見抜きまして、律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？逆にこの律法学者に質問しています。まあこの人はさすがに律法の専門家ですから、即座にこう答えました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。まあ得意になって答えたことでしょうね。まあその答えは正しい答えです。イエス様もある時、別の人から、先生、律法の中で大切な戒めはどれですかと聞かれた時に、同じ答えをしていらっしゃいます。イエス様と律法学者は同じ答えを持っていました。ところが、イエス様とこの律法学者には大きな違いがありました。何が違いますか？イエス様はこの律法の言葉通りに生きていらっしゃいましたが、律法学者はそうではありませんでした。当時の知識人たちは確かに口では立派なことを語ります。でも実際にしていることは自分の利益や名誉を追求していたのです。イエス様はある時、ユダヤの知識人、指導者たちに対してこう言われました。律法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから、彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。まあ、とても辛辣な言葉ですけれども、これは現代も通用しますよね。いつの時代も一部の知識人と言われる人はテレビなどに出て、まあ、昔はテレビがありませんでしたが、現代ではテレビなどに出て、何々評論家、何々専門家っていっぱいいますよね。そうしたか分かったようなことを言うんですが、その通りにしてうまくいった試しが実はないでしょう。多くの人は、口ではいろんなことを言うかもしれませんが、何一つ自分では実行しませんし、彼らのアドバイスを実行してもあまり効果がないということです。この律法学者はイエス様をキリストとは信じていませんでした。でも、人々が言うように預言者としては認めていたようです。そうであるなら、神様が使わされた預言者を試そうとすることは、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、神である主を愛するという御言葉に反するではありませんか。また、まあ、文字通り自分の隣にいるイエス様に対して悪意を抱いているわけでしょ。そのことは、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという御言葉にこれもまた反しているのです。この律法学者は、律法が永遠の命に至る道であると言いながら、自分はその律法を守っていない、無視しているのであります。でも彼は自分が律法をあたかも守っているかのように振る舞い続けました。それで自分を弁護するために、では私の隣人とは誰のことですかと、またイエス様に質問しています。この律法学者にとっての隣人は同じユダヤ人の仲間でしょう。あるいは同じパリサイ派の人々のことだったかもしれません。そうであるなら、ああ、私は隣人を愛せよという戒めを守っているんだ。そう考えていましたね。イエス様も自分の考えに近い答えを出すだろうと期待してそう質問したのです。ところが、イエス様の答えは違っていました。イエス様はその例え話の中に サマリア人を登場させています。そして、隣人という言葉を定義し直されたのです。あなたの隣人は、あなたの仲間のユダヤ人でも、パリサイ派の人々でもない。そこには、サマリア人も含まれるのだよということです。このイエス様の例えで、一人のユダヤ人がエルサレムからエリコに下る道で強盗に襲われています。そういったことは当時よくあったんでしょうね。で、ユダヤの祭司はこの強盗に半殺しにされた人を見ました。でも助けようとせずに道の反対側、彼を避けて、わざわざ避けて通り過ぎていったというのです。レビ人も同じでした。二人とも強盗がまだどこかに潜んでいて自分たちも襲われるんじゃないか。そういう心配があった。身の安全を考えたという言い訳は成り立つでしょうけれども、死にかけているような人を助けないということは彼の人はいけなかったことであります。同胞であり、隣人であるはずのユダヤ人を彼らは見捨てました。ところが、そこに通りかかったサマリア人がこの人を助けています。サマリア人というのは、元は同じユダヤ人だったんですけれども、後にユダヤの人々から差別されるようになった人々のことです。ユダヤの国はソロモン王様の後に、北のイスラエルと、それから南のユダとに分裂いたしました。で、北王国のその王様たちは、サマリアに自分たちの神殿を作りました。そうしたことによって北王国の人々は正しい信仰からどんどん離れていったのです。神様は預言者エリアやエリシャを北王国に起こしまして、人々を正しい信仰に戻そうとしましたけれども、彼らの死後、人々は急速に神様から離れていき、ついに北王国はアッシリア帝国に征服されました。その結果、アッシリア人とユダヤ人との混血の人々がたくさん生まれたのです。それがサマリア人と呼ばれて、ユダヤの人々からは純粋なユダヤ人ではないというので、とても軽蔑されていました。そんなわけですから、この怪我人の近くに通りかかったサマリア人から見れば、この傷ついたユダヤ人は、隣人じゃない、いや、敵であり、仇のユダヤ人なのです。祭司やレイ人がこの人を助けなかったのは、とんでもないことでありましたけれども、サマリア人の立場から見れば、サマリア人の場合は、通り過ぎていったとしても、何ともないことだったのです。ところが、このサマリア人は自分にとって隣人とは言えないこのユダヤの人の命を救いました。手厚く解放してあげています。イエス様はこの例え話によって、誰が強盗に襲われた者の隣人になったかと律法学者に尋ねています。律法学者は、サマリア人という言葉を口にしたくなかったんでしょうね。その人に憐れみをかけてやった人です。とそう答えています。イエス様がおっしゃりたかったことは、誰が私の隣人かではなく、誰が隣人になったかということです。隣人というのは全ての人なんです。私の隣人とは誰でしょうか？この人は隣人で、この人はそうではない。その区別は私たちの側ではできないのです。問題は私たちがその人の隣人になってあげるのか、なってあげないのか、そういう私たちの側にある。私たちの憐れみの心の側にあるというわけです。その人に憐れみをかけてやった人ですと答えた律法学者にイエス様はさらに、あなたも言って同じようにしなさい。そう言われました。サマリア人がユダヤ人に憐れみの心を持ち、実際に助けを与えました。今度はユダヤ人とサマリア人の立場を入れ替えて、ユダヤ人であるあなたもサマリア人に 憐れみの心を持ち、助けを与えなさい。そして、サマリア人の隣人になってあげなさい。イエス様はそう言われたのです。律法学者は、そのイエス様のお言葉通りにしたでしょうか？おそらくしなかったでしょうし、できなかったでしょう。依然として、自分は正しいとそう主張していた、この律法学者は、そのことができないのです。彼は、この例え話と、イエス様の言葉によって、自分が今まで実は律法を守ってこなかったんだ。これからも、このままでは守れないんだということを認めるべきでした。律法によっては永遠の命を得ることができないのです。人は自分で自分を救うことができないということをこの律法学者は悟らなければならなかったのです。律法を行うことによって永遠の命を得ることができないんだったら、じゃあ私たちはどうやって永遠の命を得ることができるんでしょうか。律法学者は何をしたらとイエス様に尋ねましたが、この質問が間違っているわけです。永遠の命は何をしたら得られるか、何かをしてそれと引き換えに受け取るものではないからです。聖書ははっきりこう教えています。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命は神様からの賜物、ギフトだと教えられています。自分の力で勝ち取るものではないのです。何をしたら何かをして得られるものではありません。信じて受け取るものです。私たちの主キリストイエスにある永遠の命とあります。永遠の命を与えてくださるのはイエス・キリストです。私たちの主キリストイエス。この短い表現の中にはイエス様がキリストである、救い主であるということが言われています。それと私たちの主という言葉がありますようにイエス様が神であるということも教えられています。イエス様は主です。しかも私たちの主です。これは以前学びましたように、私たちの主という言い方は、旧約でアドナイ、我が主と呼ばれていた神様のお名前を指しています。つまり、私たちと共に、人々と共にいてくださる神様という意味です。イエス・キリストはどこか遠いところにおられる神様ではありません。実際にこの地上に来て足跡を残してくださったお方、今も私は世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃって、私たちと一緒にいてくださるお方なんです。神様の御心、律法を私たちは知っています。でも、それを実行できないでいます。そのことでいつも葛藤を覚えているような私たち一人一人と共にいて助け導いてくださるお方です。私たちには私の主であるお方がいます。My Lord, My Jesus がいらっしゃるのです。このお方、この主イエス・キリストから私たちは永遠の命をいただきました。そしてそこから生まれるあらゆる祝福、恵み、力、導き、助けを今受けているのです。古代から今日の箇所で強盗に襲われ半殺しの目にあったこのユダヤ人は私たち罪人のことだと解釈されてきました。そして彼を助けた良いサマリア人はイエス・キリストのことだと解釈されてまいりました。イエス様はユダヤ人としてご自分の民のところに来られた。ところがユダヤ人の人々はイエス様をどう扱ったでしょうか。まるでサマリア人を扱うようにイエス様を扱い、自分たちの仲間から弾き出し、蔑んだではありませんか。祭司やレイ人が 強盗に襲われた人を避けて通ったように、当時のユダヤの古い宗教は人々の苦しみに知らん顔をしていました。また人々を苦しみから救う力もなかったのです。しかしイエス様は、サマリア人が怪我人に目を留め憐れみを心を持ったように、苦しむ人々を心から憐れんでくださいました。サマリア人が自分の荷物の中からオリーブ油やブドウ酒、また包帯までも取り出して彼を解放したように、イエス様は私たちにただ心だけくださったんじゃないのです。その手足も使って私たちの魂と体の傷を包み癒してくださったのです。サマリア人は自分の持っていたお金を怪我人のために惜しみなく使っています。イエス様はそれ以上のもの、ご自分の命さえも使い尽くして私たちを救ってくださったのです。ヨハネの第一の3の18に、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか、と記されています。このようにまず私たちを愛してくださったのはイエス・キリストです。このイエス様の愛を受けて初めて私たちは、ヨハネ第一3の18にあるように、行いと真実をもって他の人を愛することができるようになるのです。良いサマリア人であるイエス・キリストに救われ、助けられ、その愛と憐れみと親切を受けて、初めて私たちも誰か他の人にとっての良いサマリア人、グッドサマリタンになることができるんです。誰もがグッドサマリタン、良いサマリア人でありたいと願っていますけれども、自分を守ることが先になってしまうこと、また良いことをする勇気がなくできなかったこと、あるいは自分の狭い心の殻を破れなかったこと、偏見を乗り越えられなかったこと、そんなふうにして誰かの隣人になりきれないでいるというのが私たちかもしれません。そんな私たちに必要なのはイエス・キリストです。私たちも行いと真実をもって他の人を愛することができるように、日々にこのお方に助けを祈り求めていきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、自分で自分を救うことのできない私たちです。あなたの律法を守ることのできない私たちのために、あなたは救い主イエス・キリストを与えてくださいました。私たちはどんなに大きな愛と憐れみ、助けを主からいただいていることでしょうか。どうぞ、それらを他の人にも分け与え、それぞれの場で良いサマリア人となることができるよう、助け、導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。